不思議ラジオ金沢座の石山です。こんばんは。石神はですね、リビアの過激派に追われてる間に時速88マイルを超えちゃってですね、1.21ジゴワットの電力で1955年にタイムスリップしてしまいましてね、あっちにはプルトニウムもないのでもう帰ってこないでしょうね。はい、今週も一人です。ですね、最近はどうですかね。寒いですね。以前にですね、私の甥っ子がですね、映画が好きになってまして、その中学1年生の甥っ子に映画をね、なんか DVD 買ってプレゼントしようかなと思って、皆さんにちょっとどんなのがいいんですかねって、ちょっと大喜利半分で聞いたところですね、皆さんが本当に、いろいろ教えてくださいまして、で、この LINE のオープンチャットの中に、金ラジのトークルームがあるんですけども、そこに、なんとですね、私と石神除いて今30人の方がね、そこにいらっしゃってくれてるんですね。で、その中で皆さんにお伺いしたところ、ラフランスさんがですね、ダイハード、あとクロニクルですね。ダイハードはいいですね。子供の好きなものが全て詰まってる感じがして。で、あと島さんがですね、大逆転とかね、インディ・ジョーンズ、あとバック・トゥ・ザ・フューチャーですね。この辺もいいですよね。で、バック・トゥ・ザ・フューチャーなんてのも、まあ、ダイ・ハードと一緒で、もう映画のいいものが全て詰まってるって感じがして、すごいいいと思います。あと、ウータムさんがですね、イントゥ・ザ・ワイルド、あとアトランティスの心、イントゥ・ザ・ワイルド、確かに子供がですね、社会とこう向き合っていくときに、こう、これからどうやって生きていったらいいのかなっていう、ちょうどその過渡期にあるですね、思いを、描いていて、とても若者に向けたいい、教訓になる映画かなと思っていて、すごいいいと思いましたね。あと、ロンペさんがですね、タランティーノの古いやつということで、パルプフィクションとか、レザーボアドッグスかなと思うんですけど、まあちょっといかんせん流血がですね、まあちょっとややきついのかな。僕もでもまあ中学生の時にパルプフィクション見てすごい、映画に狂ったんで、まあ中学生ともなればね、多少のまあ流血、それからグロテスクなシーンとか、まあちょっと、セクシーなシーンとかですね、全然見れるとは思うんですけども、いかんせんですね、彼のお父さんがですね、まあ僕の兄なんですけども、ちょっと空手部ということで、気性の荒い男ではあるんですよね。ちょっと殴られると嫌だなっていうのはちょっとあるんですけども。あとですね、ジミー・ソウルさん。あ、ジミーさんありがとうございます。ベスト・キッド。確かに、コブラ会も今やってるし、すごい、僕も、やっぱ80年代の映画みんな結構おすすめしてくれるんですよね。ベスト・キッド、いいですよね。で、コブラ界にすぐつながるっていうこともあるし、で、スポーツですのこう爽やかな部分でね、いいかなと思います。あと、石神さんがですね、星の王子、ニューヨークへ行く。本当にこの映画、あの人好きですね。あとですね、2001年、宇宙の旅。あと、インターステラー。あー、すごい、やっぱ SF はすごいいいかなと思いますね。やっぱ、中学生の頃、宇宙とか憧れるから、夢をかきたててくれていいかなと思います。それからですね、ドドングリさんが耳を澄ませば。ああ、もう、中学生の時見たな。いや、高校か、あれ。とにかく、まあ、すごい、何回も行きましたね、映画館にね。自分が中学生の時に、中学生を描いた映画見るのって、その時しか体験できないし、素晴らしい体験になりますよね。すごいいいと思います。それから少年 Z さんがですね、10本も考えてくれて、アメリカン・ギャングスター、アラバマ物語、サマーウォーズ、花水木、ハンター・キラー先行せよ、否定と肯定、マグニフィセント・セブン、あと女神の見えざる手、予告版、あと渡り鳥ですね。まあ多岐にわたった、いろんなジャンルの、いろんなテイストの映画をおすすめしてくださいまして、ありがとうございます。ちょっと参考にさせてもらいたいと思います。はい。特にですね、僕ちょっと、この中で見たことないのがたくさんあって、ハンター・キラー先行せよ、否定と肯定、マグニフィセント・セブン、女神の見えざる手、予告版見てないですね。 自分が見てない映画を人に勧めるのはやっぱちょっとまずいんで、一回ロケハンしようかなと思うんだけど、なかなか今、見る時間がちょっとなくて、ちょっと間に合わなそうなんで、次回、またちょっと、今回、だから10本もちょっと上げると、ちょっと引くかなと思うんで、まあ、何本か上げて、またちょっと、それで評判が良かったら、また今度、彼にですね、プレゼント第2弾しようかなと思ってるんで、その時はいいかもしれないなと思いますね。はい。それとですね、ツイッターの方でも、この、甥っ子に、あげるべき映画の話、をした時にですね、ツイッターの方でもたくさんの人がですね、おすすめ教えてくださいまして、来週は、ツイッターの方の皆さんのおすすめの映画をちょっと紹介したいなと思います。それとですね、僕がもう実際にですね、その甥っ子にプレゼントするための DVD を、何を買ったのか、お知らせしようと思います。と、そんな感じで、今週の金ラジ通信はですね、四季さんが新たに、参加されまして、で、漫画の話ですね。いつもですね、まあ石神も漫画好きなんですけど、やっぱり映画とゲームの話してて、なかなか漫画の話とか音楽の話とか、できてないんですけども、そういう意味ではちょっといい機会でしたね。楽しいですね、漫画の話もね。またこれからもしていきたいなと思います。はい。じゃあ、今週は、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ、聞いてください。北斗さん、大丈夫ですか？あんの、
あ、全
大
然
丈夫
大
で
丈夫。
すか？
もうめっちゃラジオ感覚で聞きました。本当、僕よりも石山さんが心配ですけ
え、僕？いや、僕。
どね。もうなんか普通に、その入っていかない話題の時はもうラジオ聞いてるぐらいで、こう、なんやろ、気抜いてるんで、何の負担もないです。
ならよかった。なんか、若草物語も、あれも、ジョーとの子供の話とかまで続くんですよね、確かに。
そうなんですね。いや、見たかったですね。楽しかった
す
で
ご
す
い良
か？
かったですけど、でも、家で見ても全然多分素晴らしい作品だと思うから大丈夫ですよ、きっと。
早く配信に来ない
そう
か
ですね。
なって。
iTunes は先行レンタルとか、
本
ました。
当
まあ、
です
ちょっと若干高いですけどね。
か？iTunes もやってんのか。
その配
本当に。
信の単価よりはまあ倍ぐらいにしてますね。
なるほど、なるほど。
まあ、待ってても大丈夫じゃないですか。
なんかありますね、先行の。パラサイト、すごい頑張って、ピーして見
家
ちゃっ
高
た
かっ
ん
たですもん
ですけ
ね。
ど、高かったなと思います。こんな取
え、い
るん
くら
だ
だっ
と思
た
っ
んでして
。
たっけ？
1300円ぐらい
わあ。
したかな。1000円以上した気がしますけど。
映画館で見るの？ね
そうなんですよ。結
え。
局
高い金
ね、そう
額
で
になっ
す
て。
よね。やりゃーと思って。
パラサイト、もう結構なシーンあるじゃないですか。
結構 なシ
大
ーン
丈
あ
夫
り
で
ます
？
した。なんとなく遠ざけました、でも。映画館じゃなくてよかったか。ちょっとだけ、最後の辺は。まあでも、なんとなくは来るんじゃないかって思ってたんで、やはりね、監督さんが
まあそうです
そう
よ
だ
ね。
と来るだ
そこで構えるっていうのがね。
と思って。そうそうですね。まあでも、途中までは大丈夫だったんで。
北斗さんもご覧になってます？
はい、もちろん見ます。
どうでした？パラサイトは。
面白かったです
僕
ね。
が好
なんか
きだった
ま
んで。
あ、話としても分かりやすいし、俺もっと、なんか最初のポスターのイメージから、実際の映画の内容、ちょっとこう若干ジャンルがこう、ちょっとかけ離れてるというか、俺もうちょっとなんかこう、サイコチックな、なんかこう、なんつうか、絵作りになるんかなって言ったら、結構ちゃんとコメディじゃないです
そう
か。まあ、その辺は逆に良かったなと思いましたけど。まあ別にそのちょっとこう、わけわからん、こうサイコチック
ですね。
な、 サスペンスも全然僕は面白いと思ったんですけど。
なんか監督の、その、カテゴライズなんかさせねえぜ感がすごかったなと。なんか、ジャンルを全部飛び越えることによって、なんかどうなるかわからない着地点。なんかその、観客にその予想なんかさせねえぜって感じがすごい良かったですね。
うん、
なんかそれでいて、ちゃんとこう、映画的な表現をちゃんとしている上に面白いし、ハラハラもするし、でなんか美術的にもすごい面白いし、いいとこだらけだなと思って。あとお姉ちゃんが好き。すごい可愛かった。あと韓国の映画って、この間のハチドリも見て思ったんですけど、こう、やっぱお父さんの権力がすごい強いのがまだ残ってるから、アフ調整っていうんですかね。あの、敬語で話すんですね、あれね。お父さんと息子って。まあ、韓国語だから字幕がそうなだけで実際どうかわかんないですけど、なんかそうらしいんですよ。こう、可愛く見えるっていうか。
まあ、そういうのもあるし、ちょっと上下関係に対して結構しっかりしてるとは言います
ね。うん、そうですよね。なんか上司の前で、こう、飲み口見せないみたいな。
お
いしん坊の知識なんですけど。富岡副部長がそれで怒られた。
詳しそう。
大体漫画の知識なんですよ、ね、うん、大事です。
やっぱ文化がすごいきちっとしてる。愛の不時着もうっかり見ちゃった
んですけど。ああ、面白いですってね。
やっぱよくできてるなと思って。北朝鮮の本当に描写が古き良きじゃないですけど、はいはいはい、素朴な感じがすごいできてて、うまく埋まってるんだろうなみたいな、う
ん。あれ、北朝鮮のお話なんですか？
もう、ほぼ半、前半、まあそうそう
ですね。そうなんだ。なんか、北朝鮮の人の生活って、多分みんなあまりにも謎すぎて、恐ろしいものだと勝手に思ってるけど、多分みんな素朴に普通に生きてるだけですよね。
すごく素朴な、ね、もう本当昭和の前半みたいな感じで、ね、うん、なんか食べ物持ち寄ってとか、うん、誰かが困ったら、
うん、ね。
いいなり、ものがないなりに付き合うみたいな感じを、すごく結構全面に出して、今の人、こういうの確かに、ほんわかするだろうなーって感じで、また、現代の韓国も、まぁ、ちょっと結構出てくるんで、うん、その対比とかもすごいうまくできて、
なんか、北斗さん結構漫画好きなんですか？
何でも見ますかね。漫画も好きですし。
さっきから、お話伺ってると、たまに漫画の話が。
まあ、偏ってますけどね。本当もう普通に。
いや、偏ってる方が面白いでしょう。
何を見てんだろうな。まあ、少女漫画とか全然ちょっと弱いとかほとんど見ないですし、あんま最近ジャンプも人気のやつを後追いで見
るんですよ。最近、なんだろうな。まあ、僕が好きなのはダンジョン飯。
ああ、いいっすね。
読んでます？
新刊読めてるかどうかちょっとわからないです。単行本で。
今ね、9巻が出てるんですよ。
9巻、うん、
あの、
面白いと思います。
クイリョウコさんっていうのかな、の舞台設定とかの作り方が、そう、ダンジョン飯の先生。
あ、
ラフランスさん、あれか。これミュートで入ってくれてんだ。
あ、すいません、ミュートにしてました。あの、聞いてるんで。
あ、
大丈夫です。
控えめになっちゃった。
もっとなんかいっぱい来てるかなと思ってあれだったんですけど、大丈夫です、大丈夫です。
そうそう。
聞いてますか？
今ちょっと漫画の話をしてて。
漫画？
そう。
なんか、石神も漫画好きなんですけど、あんまり漫画の話しないなと思って。
何の漫画ですか？
今ね、ダンジョン飯の。
ダンジョン飯って何？知らない。
そうなんだ。結構、まあ、
最近の漫画？
今も続いてますね。
あ、そうなんですね。へえ、何コミックですか？
ね、ハルタコミックかな。
ハルタコミックそれどっかで連載してるんですか？
ハルタっていう雑誌があって。
ああ、そういうことなんですか。
ビームコミックスですね、レーベルとしては。
ビームコミックス。なるほど。
やっぱクイ先生なんだ。クイ涼子先生って言って。
本当だ、ビームコミックスって書いてる。
長編としてはこのダンジョン飯が初連載だと思うんですけど、短編集をいっぱい書いてて、その短編の一つ一つのクオリティがものすごい高くて、まあダンジョン飯も当然面白いんですけど、基本的にはドラクエとかの RPG の世界観なんだけど、
食い物の漫画。
そう、そのダンジョンの中で冒険者は何を食べてるのか
渋い
な。そう、で、食べ物がなかったら、もうモンスター食うしかないよね、つって。で、その、
仮に言って、
例えばスライムとか調理するんだったら、どうやってするかっていう発想の漫画なんですよ。
はぁ、面白そう、ね。
そう。で、そのスライムも、多分一回、水で洗ってとか
、ね。実際に想像できそうな食材に例える。そうそうそう。
って、ほとんど水分じゃないの、あれ。
やっぱぬめりを取らないと。
結構いい調理方法。
そう。で、それもいちいち納得のいく調理方法なんですよ。で、ちょっとうまいかなとか思っちゃう。絶妙なとこをついてて、ドワーフのおじさんが出てくるんですけど、その人は、ゴーレム、魔球にいるゴーレムの背中の土のところに、種を植えて、動く畑にしてるとか。
それでいけそう。
そうそうそう。その自分で日光当たってくれるとか、そういうなんか発想があって。で、それでいて、その RPG の設定の方もしっかりちゃんとしてて、ドワーフとか、ホビットみたいな種族がいたりとか、ちゃんとしてて、すごい面白い。
エルフとか
出てきます。はい。で、絵も可愛くて、このヒロインがエルフの女の子なんですけど、ちょっと間抜けで、で、すごい、かわいい、天然でかわいい女の子だったりとかして。いい漫画です。ダンジョン飯はぜひ読んでほしいです、ね。
何巻まで出
てます？今9巻まで出てます。
あ、まだ追いつけそうです、ね。
全然追いつけるし、1年に1冊ぐらいしか出ないんで。
あ、そうだ。ビームコミックスって月刊ってこと
かもしんないですね。まあ、不定期に連載してるのかもしんないですし。
なるほど、なるほど。
そう。なんか、特に最初ストーリーそんなに重要視してなくて、お料理の方に重きを置いてたんですけど、最近はストーリーもだんだんこう加速化してきて、非常に今一番いい時期なんで、もし見られないと、ぜひ。
なるほど。
ヤフマンガベース。ヤフマンガベースよ、ね。
そう。
なんかこう一時期、まあ、最近は落ち着きましたけど、グルメ、
うん、
プラスアルファグルメ系のジャンルが一瞬流行って、その
中今もまだ流行ってるんじゃないですか。孤独のグルメとか、その辺からこう始まった武士がなんか食べたり、江戸時代でやったり、刑務所でやったりとか、いろんななんか料理漫画流行ってますよね。
キャンプ飯系とかの、はいはい、なんかちょっと変化球パターンのやつですよね。
でもやっぱね、上手じゃないんですよね、その辺のやつって。ダンジョン飯はその辺絶妙で、すごいいいと思います。
ご飯を美味しく書くの
って難しそうですよね。で、しかも、実際にない食材を使ってそれを書いてるから、なおさら難しいなと思って。
やっぱなんかこう、写実的にぎがちで、日本のこうデフォルメされたキャラクターに対して、ちょっとこう、異物感出ちゃうときってすげえ多いじゃないですか。
そうですね。
その辺難しいですよ。
難しいと思う。なんだろうな。
最近ハマったんでいくと、チェーンソーマンって知ってます？
あ、なんか、絵面は見たことある気がする。
これはなんか、なんつうんだろう。ちょっとこう、エヴァンゲリオン系譜の変ってこないやつです。
あ、ジャンプなんですね、一応。
ジャンプっすね。なんかジャンプっぽくないですけど、内容は。
あと、ちょっと今、目についたから言いますけど、だいぶ前の漫画ですけど、松本二郎先生が書いてる女子公平っていう漫画があって、女子は普通に女子なんですけど、公平っていうのが、攻めるに兵隊の兵で、女子高生の格好した 巨大ロボットに乗った人たちが戦場で戦う話なんですよ。そう。で、読んでるうちに、女子高生の話だと、に見えてくるんだけど、実はおじさんがそれに乗って動かしてるだけっていう。でも、主人公が、まあ、松本二郎の話って大体そうなんですけど、主人公がもう狂ってて、現実と空想の区別がついてない男なんですよ。で、だんだん読んでるうちに、この女子高生がおかしくて頭に人が乗ってると思い込んでるのか、乗ってる人が女子高生の夢見てんのかっていうのが分かんなくなってくるみたいな話になってて。で、しかも、その話が、戦場にいる、ある男じゃないや、女子高生の部隊のはぐれた女子高生を、女子高生じゃない、女子高兵なんだけど、を始末してこいっていう命令で、当てどなく戦場をさまようって話で、これ、地獄の黙示録なんですよ。
そう。
で、展開的にも、地獄の黙示録に出てくるシーンが、いっぱいパロディになって出てくるんですけど、それが、すごい、こう、ソリッドに描かれてて。で、これ読んでもらった方がいいと思うんだけど、地獄の黙示録よりもおぞましく描かれてて、すごいいいですね。
最初の設定はちょっと読まへんかなと思ったんですけど、絵柄が想像してる絵柄と全然違う。
そうなんですよ。これは全7巻でもう終わってます。
ああ、それは追っかけやすい。そればっかり。そればっかり。
あんま多くない方がいいですもんね。
多くない方がいいですね。今更ワンピース
するのに
到底追いつけないですね。
うーん。どんぐりさんと、
はい。
あと、ラフランスさんはあんま漫画読まないんですか？
いやー、僕はちょっと古いですね。なんか、そうだな
ぁ。まあね。
やっぱちょっと古い漫画が多いですよね。なんか、最近、で今読んでるのは本当にベタですけど、あれ忘れちゃった。アジンとか。
アジンね。
ああいう、こう、アクション系の漫画が好きなんで、うん、僕はあれなんですよ。アフタヌーンコミックが大好きだったんで、どっちかっていうと無限の住人とか、はいはい、あとあの人の、シドニアの騎士会という
か、ニエ
ツトムとか、はいはい、あとは高橋ツトムですよね。
ああ、バイオメガの人？
バイオメガ、
メガは
ニエツトムです、ね。あれですね、地雷神とか、あれだ、なんだっけ、はい、スカイハイか、スカイハイとか、あの辺の、
そうです。
人が多いですね。あんまり最近の追っかけてないな
ぁ。でも、のだめとかですか
ね。のだめ
か
わいいですよね。うん、
のだめはさすがに全部。
当時の彼女がすごい好きで、僕も全部読んだ。
ドラマしか見てないの。
ドラマだと、ちょっとあれですけど、漫画の方が面白いですよね。
うんうん、そうなんですよね。そうそうそう。私、自分もオーケストラやってる時があって、なんかその頃思い出
した。じゃあ、オーケーあるあるとか？
うん、あるあるありますよ、やっぱり。そう。それは、今、でもちょっと古いな。もう今、子供、上の子に何の読ませ、うん、今更キャプツバを買って。
古い古い。でも、今も古いのあれ。
そう、でも、なんかどんどんね、続いてるんで、まあ、それはそれで、中古に扱って与えたり、何ですかね。
中学生の、うん、男の子ですか？
あ、そうなんです。男子なんです。がっつりサッカー少年。そう。
あ、サッカー少年なんだ。
サッカー少年なんです。週5とかでサッカーやってますね、今。
だったら、いろいろね、ジャイアントキリングとか。
あ、そうですね、ジャイアントキリングね。そう、旦那がまたそれも。
僕は読んだことはないけど、面白いらしい。あれ、サッカーの理論の話なんですもんね。
ああ。
なんか監督目線で見る。
ああ、そうそうですよね。そういうのもね。ブルーロックっていうのが、子供が読んだりしてて。
なんかうちの息子が高校に入るときに学校見学行くのに、南葛に行きましたよ。
南葛あるんですか？
南葛あるんですよ。南葛で、さらにそこにちゃんとキャプテン翼の銅像があるん
です
よ。
マジで？
すごい
マジで何県にあるんですか？
南葛飾ですよ、だから。
あ、南葛飾の南葛なんだ、あれって。
そうらしい。
知ら
なかった。あ、それじゃないのかな。ただね、あの、南葛、そこは、
なるほど。
先生が、そうそうそう、
書いてる。なるほど、なるほど。
銅像とかが置いてあって、ちゃんとそこで、あの、ボレーキックの真似して写真集を撮って帰って
くる。なんでボレーキック
え、なんかそのボレーして
る。ああ、像が、なるほど。
その銅像がね、肛門の前に置いてある。ちょっとそこでみんな真似して帰るっていう。
あとなんか、はじめアルゴリズムっていう数学の本があるんですけど、これなかなか良くて、あ、ちょっと画像見せれないですね。何コミックなんだろう。なんか、その数学者の、なんかその、なんか理論が出てきて、でも、男の子、主人公の子は小6とか、
あ、見たことある、これ。
なんか結構、うち上の子が、なんかハマっちゃって。
なんか絵が優しい感じだなと思ったけど。
あ、そうです、ね。
これ、数学の話なんだ、
うん。そうなんですよ。割と数学の。
へぇ、興味あるな。
結構、なんか、そうそうそう、サッカーで、なんだろうな、んかチームで勝つ。
へぇ、面白そう。
自然現象をこの数学に直したりとか、うん、キノコもなんか、ススキが風で揺れてるのを、これをなんか数式にしたらどうなるんだろうとか、急に
言うのも。
あんまりいいと
思う。将来融合ですね。なんか、あれですね。昔はサッカーだけやってたり、野球だけやってれば漫画になったけど、最近はプラス何かがないと、特徴が出ないから、大変ですよね、書く人もね。なんかあの、
そうですね、
グラゼニっていう野球の漫画があって、これはお金稼ぎ、野球、プロ野球でお金を稼ぐっていうことに、結構主眼を置いた漫画で、まあ野球漫画も普通にこう、野球としても全然読めるんだけど、お金に特化した年俸がいくらでみたいな、そういう話で結構面白かったりと
か。あと、ピアノの。
ああ、それ有名ですね。
そう。うん。それはまた、ピアノ音楽系に
それもなんか優しい絵柄だった気がする、うん。これってなんか映画とかなってましたっけ？
そうですね。うん。アニメ、NHK でちょっとアニメやってたり、映画もちょろっとなってたりして。でも、ピアノとかを、その、弾いてるのをやっぱりアニメーションでやるの
がすごい
大変そうだなと思いました。
ね、
うん。
そもそも音楽をこう漫画で表現するのって難しいじゃないですか。うん、音が出るわけじゃないから。
ですよね。本当。野田美はそんなにすごいなと思って、うんうん。
なんかそういうので走りだったのが、あの、僕がすごい好きな漫画で、上条敦史先生の遠いっていう漫画があって、これはすごいボーカリスト、
吉川晃司。
そう。相川。
それ僕も大
好き。相川洋司かな。全10巻でね。
そうです、
ね。すごいいい。
あれはめちゃめちゃ大好き。
もう大好き。
あのちっちゃい女の子、あの、懐くあの猫。
ニアでしょ、ニア。
あ、そうそうそう。
抱いてる猫がニアなんです
よ。そうそう
そう。森園のなんとか、ヒデローっていういとこの女の子がいて、それがまたかわいいんですよね。
今日は広い。あとなんかマネージャーの女の人いるじゃないですか、あのメガネ。
加藤敏子さんでしょ。
やめよ、こんなんすごいこう、ま、やっと今知ってる漫画が出てたから急に。
敏子のとがひらがなで、しが志で、そうそうそう、子がかあの子供の子なんですよね。
なんか、だから、あれは、要はなんかサディスティックミカバンド的な、はいはい、昔すごいバンド、有名なバンドやってて。
鮎川さん出てきますもんね。鮎川誠が、そうそうそうあの、博多のね。
なんか、こうやって話すとすごいベタな感じだ
もんね。シナロケの。
めちゃくちゃ絵が綺麗
で。そう、絵は綺麗で。あの人、ポスターとかのね、グラフィックアーティストもやってるから。
そう、あの、ちょっとあの人と絵が、あのストップひばりくんの人と絵が似てる。
江口。
そうそうそうそう。
なんです
か。髪の毛の感じが。
そうなんです。あれは確かに流行ったなぁ。
あの、ウーノとかね、資生堂とかのポスター。
ああ、そうそうそうそうそう。アニメも見ましたよ、あれ。なんかオリジナルアニメ
が1回
だけ出ましたよ、ね。
た
そうそうそう。どんな曲なんやろうっていうのが、結局歌声は入ってないんです
よ。入ってないですね。入ってたら
気をざめ。そうそうそう。入ってたら気をざめですよ、ね。お前かーいみたいになるんで。
俺の中の遠いは違うんじゃない。
そうそうそう。そうですね。
この上条先生結構佳作で、あんまり多くないんですけど、
ないですよね。
その遠いの後に書いたセックスっていうやつが、
うん、
あの本屋で買うのがすごい恥ずかしくて、題名が題名なんで、
そうです
僕中学生だから、どんだけスケベな本買っとんの思われるんじゃないかと思って。
確かにね。
そう。でも、話は全然すごい綺麗な話で。そっちもね、全2巻かな。
うん、
今ね、多分、復刻で、出てますね。遠いも、セックスも。
そうですね。なんかこう、夜のスタジオかなんかに遠いが出てて、うん、音響がうまくいかなくて、あそこでめちゃめちゃ感動するんですよね。
アドリブで。
生で歌う。
アカペラで歌い出す。
音なしで、マイクなしで。アカペラで歌うっていうシーンがあって、そこでこう、おおってなる。本当にこれ読んでる人しかわからない。
なんか誰かが意地悪して音声消してんですよね、確かに。
そうそうそう。あとなんか昔のインディーズの時のバンドのベースのやつが結構、
嫉妬して。
恨んでて。
そうそうそう。
でもなんか最後は確か喧嘩か、まあ、もうやめましょう、この
話。相川洋二のバックバンドをやらされるんですよ。で、それがエッジっていうバンドで。そこのベースが嫌
です。そうか。で、いや、でもそのこのベースは遠いがやるんですよね、しばらく。そうそう、遠いがもともと組んでた昔のバンドが結局遠いだけ抜かれるんじゃない
ですか。そうそう、ももちゃんっていうのがいる、ガスプっていう。
そうですよね。
盛り上がってる間に。
やめよう。ごめんなさい。失礼しました。僕もなんかちょっとさっきの出た漫画読まないとな。
今ね、四季さんが多分来てくれました、ね。お、聞こえるかな？四季さん？
はいはい、聞こえてます。
四季さんですか？
はい、こんにちは。
こんにちは。
今ね、ドドングリさんと、
はい、
北斗さんと、ラフランスさんがいらっしゃってます。
今、よろしくお願いします。今、よろしくお願いします。今、何これ。
今、漫画の話をしてて、
はい。
キさんは、あれですか？
はい。
映画見ました。
昨日、ミッドナイトスワンを見ました。
あ、草薙くんのやつだ。
草薙くんのやつ。
どうでした？
まあ、まあ、なかなか良かったですよ。
見た人います？
うん。
あ、なんかね、うちの嫁さんが見てきたって
言
いまし たね。いや、草薙君はなかなかいい演技をしてましたね。
いいですよね。
うん。あの子うまい、いつも。
結構泣ける感じですか？
まあ、最後は泣けますな。ちょっと、どうしても悲劇の方に持っていってしまいす、感じなんやけど、まあまあ面白かったです。
見たいなとは思ってる。コンテンツ地獄みたいになってて。
まあね、ネフリはうちのかみさんがちょっと今独占状態なんで。
あ、そうなんだ。
なかなか見る機会が、だからちょっとこの前もなんかで書いたけど、朝早く起きて、
はいはい、
ボーイズのシーズン2をの1をやっと見てるぐらいのところ
で。あ、はいはいはい、今、エピソード1ですか？
シーズン2の。
シーズン2のエピソード
1。のエピソード1。
ドドングリさんと一緒だ。
一緒ですね。早朝からなかなかハードです。
ハード。
ドドングリさんはグロがね、そんなにね、見たくないから。この先見続けていいもんかどうかって言って。
それはなかなか判断難しいと思
います。多分。まあ、この後もうちょっとグロくはなっていきそうやし。うん、
より悪化はしないですけど、要所要所はやっぱありますね。
うん、ね。うん。
でも、四季さんは別に平気？
は平気。
そうですよね。なんか平気そうな落ち着きを感じます。
あれ、ボーイズ、あ、そうか、ボーイズ、今、そうか、エピソード1なんですよね。
ダメですよ。
そうですよね。はい、結構聞きたいことがいろいろあったんですけど、またそれはあれですよね。皆さんも見てから。
そうそう。
あと、すごい謎、全然ネタバレでも何でもないんですけど、あれ、なんでこのタイミングで、マンダロリアンもそうなんですけど、 うん、悪役の人いるじゃないですか。
はい。
とシーズン2の、え、まあ、ボーイズでいうとシーズン2で出てきたあの社長、
ああ、エスポジートさん。
はいはいはい。そう。で、マンダロリアンもあの人ですよね、敵役。
もうそれは偶然でしょ。
本当に偶然？
人気がある。
そうなのかな。そうなのかな。なんか、あれ、こう同じタイミングで同じ感じで進んでるドラマに同じ人が悪役で出てくるんやとか、すごい不思議。
確かに被ります、ね。
この人ってそのカリスマ性があるのかなと思って。
なんか見てる層も大体同じような感じな気がしますしね。
そうか。そうですよ。そうですよね。
でもあの人、人気でしょ、多分、すごい今。
そうなんですか。なんかブレイキングバットに出
てるんですか。そうみたいですね。
僕見て
ない。俺も見てないんです。
そうそう。まあ、確かになんか、頭悪そうには見えないっていうか、なんかこう、賢そうには見える。
賢そうっていう感じがする。すごい賢そう。
なんかこう、腹黒いっていうか、こういい意味で腹黒そうなのが、すごい、アホっぽく見えない感じですごくいいなと思ってて。
さっきも言ったんですけど、インサイド・ザ・ボーイズっていうトークショーが。
はいはいはい。今やってます、
ね。あれのエピソード2にエスポジートさん出てて、ご本人もすごい話が上手でしたね。すごい理性的な感じで。でそこにアシュリー役の子も出てて、すごい可愛いですね、あの人ね。
アシュリーって誰？
マネージャーっていうか、
ああ、いつも振り回されてるんですよね。
そうそう。
はいはいはいはい。あの人いつもどっかで
見ようね、なんか特徴的なね、お顔されてる。
特徴的な。
なるほど、なるほど。
なんかで見たような顔なんやけど、なかなか思い出せないっていう。
そうそう、なんか見た気がする。
うん。でも話が全く変わるんですけど、イテオンクラスのお父さんいたでしょ。
これね、見てないんです。
ああ、いますね。はい。
それこそ悪役というか、
はいはいはい、
メインキャラクターの人、はいはい。あの人がやっぱりあれ注目されて、
はいはい、
どんどん今映画とかテレビに。
何回も出てるじゃん、
ね。そうそうそう。はい、この前のやつはね、気の弱いお父さん役かな。
あ
で、なんかのテレビドラマに出てたな。
うん、
なんかもともと今、まだまだ、この前までプサに住んでたって言ってましたね。
ああ、そうなんだ。
だから、その舞台俳優さんでそんなに売れてなくて。で、プサに住んでたんだけど、イテヨンで人気が出たから。
はいはい、
ソウルに移って、
チャンデヒ
ル出したと。
ジュジュミンね、あっ、この人、お料理1個せんけ。
そうそう、思ったより若い。あんな顔しながら。
そうですね、あれです、イデオンクラスって、なんですかね、こう、このおじさんっていうのは、なんかそのこう料理界の、その、こう、全国チェーンの料理屋さんをやってるグループの会長で、でこの会長の息子がもうとんでもない、なんかとんでもないクズなんですよね。バカ息子で。で、そこ、そのバカ息子と主人公が喧嘩するんですけど、うん、まあいろいろあって、こう主人公が、なんかその会長に復讐を遂げるまでのドラマです
よね。
そうそう、だからまあすごい半沢直樹に似てるとか
言われてますよね、結
構。そうそうそう、なんか同じようにこう土下座しろとかいう土下座のやり取りとかあるんですよね。土下座をして謝れば許してやるとかいうのがあって、結構こうなんかでも昔の韓国映画の匂いがする最近の韓国ドラマでしたね。なんか
平気で息子も切るしね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。だから、ただ僕はと主役の女の子がどうしても可愛いと思えないっていうの
は。なるほど。
これも見てる人じゃない
か
な。まあでもね、ネットフリックス同じで、うちもね、結構テレビ嫁さんに独占されてると、
うん、
ネットフリックスとかで見てるんですよ、
うん。
そうするとついつい風呂とか出てきた時にやってるから、ついつい見てて、
ね、
はいはい、同じもの見る羽目になってるみたいなので、この辺のやつはみんな 見ましたね。あれもなんだっけ、南北の境界線。
逃避行。
とか、愛の不時
着。あ、それはドドングリさんも見てるやつだ。
一定ワンクラスとかは大体みんなこれ、余命の影響を受けて 見るっていう感じで 見ましたね。面白かったです、ね。なんか韓国のドラマって16話で終わるんですよ、全部。だから16話で終わるから結構とこう見始めてもすぐに終わるんで、完結するからいいじゃないですか。なんかでも、まあ、これ多分前も LINE で話してますけど、あのウォーキングデッドとか見始めたら、おい、いつ終わんねんっていう。
あれ、今な、シーズンいくつですか
今、10じゃ
ないですか。うっそ、そんなあるんだ。
10の第1、もうすぐ完結するのかな。
次のシーズンで、来年のシーズンで完結っていう。
そうですよね。ただ、あれ、もう一個あるじゃないですか。別の、
あ
別の場所の。
そうそう、アナザー。
うん。なんか、
そっちは続くんかもしれない。
ちょっとついていかない。
なんか今、アマプラであれですよね。なんか子供たちの世代の、なんか話みたいのが、そうですよ。
あ、そうそう、それ見た。それ予告編で、いわゆる、あの、次の世代の人たちの話ですよね。うん、でもう、普通にこう、生活できるように、ゾンビはいるんやけど、うんうん、もう普通に学校とかに通ってるような。生活になっててみたいな。
ワールドビヨンドっていうシリーズ。
そうそうそう、それ新しいシリーズ
です
、ね。
これから見てもいいのかな。これと
ダメです。ダメじゃないか。
誰々の息子だみたいなの出てくるのかなよ。
あるんじゃないですか、
ね。だってもうシーズン10はもう無理よ。
見れないでしょうね。見れない。でもなんかでも一気に見れました。ゲームオブスローンズも結構一気に見
れました
。
まあまあまあ。どう考えればいい。
あれもすごいドラマですよ。あれ、だから散々こうポッドキャストで話されてた
あ、ゲームオブスローンズ？
あれめちゃめちゃ聞きましたよ、
本当ですか？
そうそうそう。あのなんか女性の方も出られて喋ってるやつもあれも全部聞いて。
そう、あゆみさんが情熱がねすごいんで。
ね、傾け方がすごい。
負けないように二人で頑張った結果があってですね。
なるほど。
やっぱなんかそれだけ話せる懐がある作品だったなと思って。世界観がやっぱスターウォーズみたいにしっかりしてるから、なんか話しても話してもまだまだなんか余地があるっていうか。
そうですね。うん、まあでも話シーズン長いとこそれその人それぞれにストーリーが全部、ね、全員に全員ストーリーがあるから、うんうん、一つ一つ追いかければ、うん、結構深掘りできるかもしれないですね。あの最終回は結局どうだったっていうか、みんな賛否両論あるじゃない
ですか。ゲームオブスローンズですか？
そうそうそうそうそうそう。
あれ？最後まで見られてる？
見ました、はい。
やっぱりなんかあの、でもさっき確か、北斗さんがシーズン3までしか見てないって。
あ、そうか、そうか。そうか、そうか。
でも、賛否あるのは、やっぱ話を最後の第8シーズンが6話しかないんですよね。
はいはい、
で、1話ずつちょっとだけ長いんだけ
ど、長いで
やっぱり今までのシーズンが全部10話あったことに比べると、やっぱり時間不足、
うん、
で、キャラクターの掘り下げがやっぱり少し足りてなくて、最後、キャラクターがどうしてそういう行動をしたのかっていうのが、納得がいかない人たちがたくさんいて、
うん、
まあ、炎上したという。
なるほど。
でもまあ、僕は好意的に見ましたけどね。もう与えられた条件でみんな頑張って作ってる中では、そういう最適解だったのかなって思います。
そうですね。なんか、後から、そういう、いろいろ、なんか読んでっていうか、見て終わってからしばらくずっと、なんか自分の中でこう消化する期間みたいなのがあるじゃないですか、見た、目終わった後に。で、それずっとこう、まあ、なんか、要は、まあ、ご飯を口の中入れて、こう、噛み砕いて飲み込むまでの間みたいな期間が映画見終わった後にあって、その時に見て、あれが正解かみたいな風にこう、うん、だんだんなっていく感じはあって、うん、もうそれもそれでいいのになっていう気にはなってきました。我々で、ま、悪くはないかもっていう、
気になります。なんか昔はまあ視聴者が気に入らなかったものを見て、ああだこうだっていうのはもちろん昔からあると思うんだけど、それをなんか結末を変えさせようみたいな動きみたいなのが最近はあって、やっぱみんなの声がでかくなってるから、なんか SNS とかでね、それをわだかに言える環境が今あるからなんでしょうけど、なんか、ちょっと違うんじゃねえかなとか思ってて、こういうとこでね、良かった悪かったって話すのは全然いいと思うけど、なんかその、作った人の耳に届くところになんかそれをこう、言いに行くみたいなのって、なんか、やりすぎかなって思ってて、なんかもう、出てきたものをただ単にこっちは受け取ればいいだけかなと思って。良かろうが悪かろうが。まあ、普通に、クオリティはすごい高かったと思うし、最後まで。
なんか後半につれて、こうすごい予算がこうなってきて、なんか、俺、これ最近なんか読んだ、IGN かな、なんかで読んだんですけど、なんかすごい有名な女性のキャラクターがいない、出てないんです、原作のに出てくるすごい有名な女性キャラクターが。あれ、俺、一番上が話してる。
そうなのかな。いやいや最近読んだ記事で、
確か、
多分、ラフランスさんおっしゃってるのって、キャトリンって、スターク家のお母さんが、まあ、これネタバレ。ある怪物に変化するんですよ。途中で。原作は。
そうなんですか。
それがドラマに出て
きて。原作も読んでる。
原作、いや、それ有名なあれなんで。
でも、レディーなんとかっていうのが出てきて。
そういう名前に変わるんですよ。
それはネタバレになっちゃうってこと？
本当、なりますね、多分。
あ、そういう
こと。でも、そういうふうに、キャトリンがならないで終わるんで、ドラマの方は。
なるほど。
それが出てこないっていうことに関する、多分トピックだと思うな。
あ、そうなんですか。うん、なんか原作者の人は、なんかロバートが狩りに行くシーンはあんな少人数で行くわけないってことか。
これ
まあそろそろだな。
ゲームオブスローンズの、トークルーム。この、僕、この、金沢座のトークルーム以外にも、ゲームオブスローンズのトークルーム参加してるんですけど、はいはいはい、みんなで服じゃねえだろってすごい突っ込んでました。
ああ、そうなんですね。なんか、ロバートの一行が、狩りに行く一行が、4人ぐらいしかおれへん
って。それが不満だったみたいな。
で、なんかその監督、なんか原作者の人に聞いたインタビューがなんかの、最近載ってて、
そう
で、なんかまあ、だから最初の頃は第一シーズンはまだ予算がそんなになくてっていうの、そういうことができへんかったけど。
本当だったらもう何百人で狩りに
行ってる。そうそう、すごい軍勢で。そう。
でも原作者の不満そこしかねえのかっていう。もっとあるだろう、ダメなとこっていうね。
確かに。あれは最後までちゃんと完結してくれたから、最後まで
見まし
た
ね。で、まあ、スピンオフをね、企画はしてるけど、撮影はまだしてないっぽいんだよな。もしかしたらしてるかもしれないですけど。なんかもっと昔の話みたいです。
あれですよね。なんだっけ。まだ竜が生きてる頃の話。
そうみたいですよ。
ですよね。